韓国語を勉強するときにまず始める前にですね、必要なのがやっぱり目標設定です。目標設定と聞くとですね、ちょっと硬いかなとかね、なんか真面目に書かなきゃなとか思わなきゃなっていうふうに思ってしまうかもしれないんですけども、ここはね結構具体的な学習方法とか、学習期間を決めるのには、結構大事なところなので一度やってみてもらいたいんですよね。今日はその目標設定をですね、お話したいと思います。
ポッドキャストレアル韓国語。
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。私はですね、9ヶ月でね韓国語能力試験の講義を受かったわけなんですけども、やっぱりそこで大事だったのは目標設定だったなっていうふうに思うんですね。やっぱり期間と、どのぐらいの、勉強してどのぐらいの、効率のいいね学習をすると、何を使ってどんなテキストを使って、どういうふうに勉強するっていうところはやっぱり気をつけてたんですね。そこはやっぱり初級中級高級とそれぞれ違ったわけです。で、目標設定と聞くとね、本当になんかこう真面目にやらなくちゃみたいな、ちょっとやっぱりそのつまらないって思っちゃう人もいると思うんですけど、初級に関してはですね、そんなにこう真面目にやらなくてもいいので、ここはね楽にちょっとやってみてほしいんですよね。で、大抵ね韓国語を勉強してる人って自分のね仕事を持ちながらやってる人が結構多いと思うんです。会社で働いてたりとか、まあ、学校に通って違う学校ですね、大学で行ってたりとか、主婦の人はね家事っていう仕事があると思うんですけど、日々忙しい中でね、限られた時間の中でその韓国語の学習方法を当てるっていうふうにね思ってること時点で、まあ私は本当に立派だなと思うんですけど、やっぱりその時間を無駄にはしたくないですよね。私自身もですね、まあ、個人事業として、飲食店の経営をやっていますので、やっぱり事業計画っていうので目標設定とかですね、そういうのいろんな、ビジネス関係のことを勉強して、目標設定とかですね、いろんなことに役立てていますので、まあ、ちょっとそういった、学んだことも含めて学習方法の目標設定はどうすれば、楽にできるのかっていうのをねお伝えしたいと思います。やっぱり忙しいんでね、効率的にっていうのはもう基本的にあると思ってた方がいいです。どんなものでも効率よくやらないとうまくいかないと思うんですよね。それから韓国語学習っていうのはもう何度も言ってるんですけど、やっぱり韓国語っていうのはコミュニケーションツールなので、やっぱり話せると楽しいじゃないですか。だから勉強するのもやっぱり楽しくやってほしいと思いますし、なんかこう目標設定もねワクワクするようなものであるとなおさらいいと思うんですね。それから期間ですね、私の場合は試験でね、試験の期間がもう決まってましたので、そこから逆算してどこまで勉強してないとこの試験を受けられないとか、どこを試験の1週間前2週間前から、過去問題を、やり始めるっていうのを決めたりとか、そういうふうにしてましたし、やっぱり期間ですよね。期間と期限、何月何日までに、例えば4月に旅行に行くからそこまでに初級を終わらせるとか、あともう2ヶ月ぐらいしかないですけど、そういうの結構いいですね。とか5月のねゴールデンウィークだったら3ヶ月ですから、だいたいね初級ってね3ヶ月ぐらいでどの外国語も終わるんですよ。日本語に限って言うとやっぱ漢字カタカナひらがなっていうのがあるので、日本語の場合はね初級期間はだいたい6ヶ月から9ヶ月ぐらいは普通は見るんですね。ただでもまあ3ヶ月でやろうと思えば日本語の場合も終わってしまうといえば終わってしまうので、だいたい教科書が30課だったりするんですよね。自分の持ってる教科書が初級がですね、初級のテキストが何課まで用意されてるのかっていうのを、まあ、まず見ると、そうするとテキストはだいたい25課ぐらいまであったなーってなったら、1日1課ぐらい、もしくは1日1課の半分となると、1課を2日か3日で終わらせるってなると、普通に考えてかける2とかかける3じゃない、25課だったら75日とか、まあ、50日から75日ぐらいで初級のテキストが終わるって考えると、やっぱ2ヶ月か3ヶ月ですよね。そこで大事なのは全部覚えなくていいってことなんですよ。もう普通にね1回聞いて覚えられて話ができるようになるなんて思わない方がいいです。中級高級レベルになったらできますけど、初級レベルでゼロから韓国語を勉強してる人にとってはやっぱり無理な目標設定ですね。初級を終わらして話ができるようになるっていうのは諦めた方がいいです。初級が終わって それを復習して使っていけば話せるようになるっていう期間がだいたい 1,2 ヶ月後ぐらいだと思うんですよ。だから3ヶ月でテキストをわーっとやった後に 1,2 ヶ月を復習期間だったりとか、まあ友達と使う期間だったりとか、ドラマ見たりとかで単語のフレーズを思い出していくっていうので、やっぱり 1,2 ヶ月、そうすると話ができるっていうレベルまで持っていくのは5ヶ月から6ヶ月。これはでも最短の期間でこうなるっていう感じでしょうね。まあ、私の場合は 1,2 ヶ月ぐらいで結構初級がゴーンと伸びてね、なんかまあまあ会話できるじゃない、できるなみたいな感じだったんですけど、まあ、無理やり期間を設定するっていうのもありですよね。今やっぱり夏で暖かくなってきますからね、これから春夏と暖かくなってきますんでね、旅行で使いたいとか、誰かのねファンミーティングで、一言使いたいとか、そういうレベルに持っていくんだったら、まあ初級で十分ですし、ただ漠然と話ができるっていうのは少し難しいですね。話ができるっていうなると、やっぱり中級ぐらいにならないと話はできないですね。そのペラペラ喋るっていうんだったら中級を目指さないといけないので、その後初級中級って考えると、やっぱり普通の人だったらやっぱり12ヶ月ぐらいは中級行くまでかかるんじゃないですかね。勉強して、特にやっぱり日本でいますからね、ずっと韓国語で喋って聞いてっていうのはなかなか上達まで持っていくのは努力が必要ですよね。やっぱりその気持ちの持ちようと言いますか、韓国語自体はね、日本語と比べてとても簡単なんですよ。文法が似てますし、ハングルっていう文字は一つだけなんですから、一つハングルを覚えてしまえばあとは大抵は読めるんですよね。その意味がわかるわからないっていうのは別にして、ハングル読めるようになれさえすれば基本的なことは何でもできるんですよ。あとはもう電子辞書とかね、アプリの辞書で調べれば単語なんてわかりますから。ただやっぱり私の場合はそう、もう一つその勉強に必要なものとして、話すのねちょっと忘れてましたけど、ツールですね。どんなツールを使うのかっていうところでテキストっていうのは出てくると思うんですけど、やっぱりね電子辞書、これはもう間違いなくちょっと持ってた方がいいです。私はかなりこれはおすすめ。そもそも電子辞書を持ってないのに、辞書を持ってないのに勉強するっていうのは、外国を勉強するっていうのは私はちょっと間違いだと思うんですよね。自分の興味がある単語しか人っていうのは覚えないので、それを調べられるようにアクセスするツールがないっていうのは結構問題だと思うんです。わからない、興味があるけどわからない、それを調べるツールがないだったらわからないままになっちゃうじゃないですか。そうなったら上達はしない。あともうこれは当たり前なんですよ。だから電子辞書持ってないと基本上達しないと思った方がいいです。私もね、去年イタリア語を勉強してたんですね。ちょっとイタリアに行きたいなとか、イタリアのワイン好きなんで、イタリア語をテキストでね、自分でまず初め勉強してたんですよ。で、その時にイタリア語ってね、結構マニアックで、電子辞書っていうのがその時はなかったんですね。2年前に初めて初級のテキストだけ勉強して、まあ、パーッと終わらせたんですね。で、まあ、あんまり覚えてないんですけど、まあ、いっか、みたいな感じで、じゃあちょっと去年、ね、あのイタリアの商工会議所っていうところでイタリア人の先生が来て、ちょっとまあミニクラスみたいなのがあったんで、そこに行ってみたんですね。でそうするとツール、教科書、テキストは向こうはこれをね指定してこれを買ってくださいっていうのを用意してくれてたので、そのテキストを見ると全部イタリア語なんですよ。イタリア人の先生が全部イタリア語で教えるので、あんまり日本語できない人だったんでね、イタリア語でイタリア語を教える、直接法っていうんですけど、なので例えばイタリア語で桃っていう言葉があったとして、桃が分からない、桃ってどういう意味言ったら、あそれ果物って意味だよって言ったら、果物っていう言葉も分からないじゃん、聞いても分からないしっていうことじゃないですか。だからやっぱり最低限その分からないことをクリアにできるツールや状態をまず維持してないと、外国語に関して言ったら上達は少し難しい。私も電子辞書を、箇所のね、外国語の韓国語の電子辞書持ってますんで、まあそれにイタリア語の、電子辞書のデータカードみたいのを買って、それをねイタリア語の電子辞書のデータを入れて、イタリア語も使えるようにして、イタリア語でテキスト勉強するときに調べてて、あのこの言葉どういう意味かなとか調べると、やっぱ電子辞書のいいところは深い単語の意味まで出てくるんですよね。 例えば日本語のニュアンスで言ったら行くっていう言葉に対してもあるところかある場所へ移動するとかそういう意味もありますけど、会話で言ったらなんかそのニュアンス的に挑戦するみたいな、そういう時にも使ったりするじゃないですか。行っちゃおうかみたいなとか、なんかそういうのあるじゃないですか。そういうのもやっぱり電子辞書では結構出てたりするんですよね。イタリア語とか韓国語に関してもこういうニュアンスで使われることもしばしばあるみたいなことが書かれてたりして、あ、そうなんだなんて、やっぱ電子辞書を見てるとそういうところでこうなんていうんですかね、あ、分からないことがクリアになったんだけども、プラス、あ、こんな使い方もあるんだっていうので、なかなかその学校の勉強よりも辞書の辞書で教えてもらった方がまあなんかちょっと興味があって、もあ、じゃあこういう意味はどういう意味なのかなとか、逆にね、和英っていうんですか、日本語で弾いてみたりとか、まあ和英じゃないですね、和漢ですけど、まあ日韓か、日韓辞書、韓日辞書でね、日本語でドーナツって何て言うんだろうとかね、あとは鑑賞、なんか難しい言葉をね調べてみたりとか、ドラマでね字幕が出てきてこの言葉何て言うんだろうとかね、逆に電子辞書があるとそうやってどんどん自分の興味のあることを調べられるわけですよね。結局テキスト、初級のテキストで言ったらね、本当に基本的な単語しかないので、そんなに意識してね全部テキストが出てきたものを真面目に覚えるっていうふうに思わなくていいんですよ。そういうね単語ってね大抵つまんないですね。膝とか肘とか体の部位とか出てきますけど、まあそんなに使わないですよ、はっきり言って。初級の時点で膝が痛いとかね、そういうぐらいだったらあるかもしれないんですけど、まあ特殊なね職業をされてる方は必要なものもあるかもしれないですけどね、まあ口と歯と舌の使い分けの違いなんて勉強しても正直しょうがないじゃないですか。だからコミュニケーションツールなので、分かんなかったら、分からない時にどう答えるかって言ったらね、これあれでいいわけじゃないですか、正直言って。コミュニケーションツールなので、それで通じればいいわけですよ。これちょっとマインド的な考え方の持ちようみたいな話になりますけどね、分からないのが当たり前なので、分からなかったら分からないでいいんですけど、でもツールとして電子辞書っていうツールとして、そういう分からないものにアクセスできるツール、それをクリアにできるツールっていうのはやっぱり必要なんだなっていうので、そこはねやっぱりちょっとお金の面もあるかもしれませんけど、用意しておいた方がいいですね。まあ本でもね、最近は韓日辞書、日韓辞書っていうのは売ってますけど、正直言ってそんなに安くないです。辞書の方もコンパクトな辞書もありますけどね、私も持ってますけど、あれは本当に簡易的なものとして持ってるだけなので、まあ、ほとんど使わなかったですね。というので、まあちょっとね話が長くなって時間が伸びてしまったんですけど、この目標設定とかの方にはもうちょっと詳しくですね、次回ちょっとお話したいと思います。今日もね最後まで聞いていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。